それでは、聖書を朗読ということで、今週はエペソ人への手紙1章の15節から23節です。読みします。こういうわけで、私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているので、祈る時にはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。どうか私たちの主キリストイエスの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、この大能の力を神はキリストうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座に着かれた。再び、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。それでは心の目がはっきり見えるようにと出しまして、鈴木主事の方からメッセージをお願いいたします。
先月来てからこの1ヶ月間、いろんなところで新入生を歓迎する会が持たれました。新しい学生との出会いがあって導いてくださった神様に感謝を覚える時でした。今年は、いくつかの学校にまとまって新入生が入るということがあってですね、早速新入生だけで学内活動が始まったり、また卒業した学生がこれまでやっていたところに新入生が入ってまた活動が再開したりしているところがあります。これも本当に感謝を覚えているところです。コロナのことで KGK の働きもすごく難しいところを通らされてきましたけれども、ようやく光が見えてきたかなとこう思わされているところです。多くの学生がつながってキリストとつながり、またその交わりから福音が伝えられていくことを願っています。学生たちが福音の豊かさを味わいながら、福音の喜びが広げられていくように、また KGK の働きのことを覚えて、また私やまた今高松に一人 GA という人が立っていますけれども、彼のために続けてお祈りいただければと思っています。さて、エペソ人への手紙を読んでいただきました。エペソ人への手紙は教会ということが大きなテーマになっていて書かれている手紙でもあります。手紙全体は大きく前半と後半があって、3章までが教理的な、教えのことです。4章からが、実際的なことが書かれています。神の力によって生み出された教会がどのように歩むことが期待されているのかということが書かれています。この手紙を受け取った人たちが、また読まれたものを聞いた人たちが、神のご計画とその目的の全体の解き明かしを聞いて、神のご計画の中で自分たちが置かれているところ、それを確認して神様の目的に従って生きる、歩むことを励ます、そんな手紙になっています。私たちも今この手紙を読み進めながら、神様が今の私たちに伝えたいと思っておられることを受け取り、また応答していきたいと願います。今日は1章の15節から23節が開かれています。こういうわけで私もとこう始まっていきます。14節までで書かれていたことを踏まえて、ここからのことが 記されています。14節までに書かれていたことは、神様がクリスチャンたちにしてくださったことでした。その祝福について、天のすべての霊的祝福をもって祝福し、選び神様の家族として私たちを、人を受け入れてくださったということが書かれていました。そのことによって罪の許しがあり、あらゆる知恵と配慮が私たちにもあふれ、御心の奥義を知るようになった。それは私たちが、キリスト者たちが一つとなって神様を褒めたたえるためであったということが書かれていたわけです。このことを受けて、こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛を聞いているので、祈る時にはあなた方のことを思い絶えず感謝していますとパウロは記していきます。絶えず感謝をしています。どうして感謝をしているのでしょうか。それはエペソのクリスチャンたちの主イエスに対する信仰と全ての生徒に対する愛を聞いたからです。彼らは福音を聞き、それを受け入れ、そしてそれに応答する行いもしていた。他の人に愛を示していたということがパウロの耳にも入っていたわけですね。自分が受け取った愛を他の人にも分け与えていたと言ってよいでしょう。自分だけのものとしては留めておかずに、まさに溢れ出ていたのです。だからパウロは神様に感謝をします。まあ、これは決してエペソの人たちを称えているわけではありません。感謝しているのは神様に対しての感謝です。確かにエペソの人たちの信仰や、あるいはその応答としての愛の声がありました。それは素晴らしいことです。でもそれを与えたのもまた神様なんですね。恵みをあふれさせたのは神様なんです。ですからパウロは神様の素晴らしさを感謝しているのです。しかもそれは絶えずというふうにあります。絶えず感謝しています。まあ、これはもちろん24時間365日ずっとということではなくて、祈るたびごとにということですね。祈るたびにパウロは神様のなさってくださった技を覚え、またエペソの人たちがそれに応答していることもまた神様に感謝をしている。特別な神様の憐れみ、恵みであることを覚えているのです。まあ、まさにありがたいということでしょう。パウロは神様の御業祝福を覚えて感謝することをやめません。こういうパウロの祈りが時々この手紙の中に出てきますけれども、このパウロの祈りの言葉を見るとき、あるいはそこにある姿勢を見るときに、自分の祈りを顧みさせられる、そんな思いがします。果たして自分の祈りには絶えず感謝があるだろうかということです。自分の願いや思いを神様にぶつけるだけで、神様の祝福への感謝、あふれる恵みへの感謝を覚えていただろうか。あるいは感謝の言葉も並べていたとしても、それは何かいつもの言葉、上辺の言葉になっていたのではないか、本当にありがたい、そんなことを覚えて感謝をやめられないほどに感動していただろうか、そんなことを問われる思いがします。一章の十二節のところには、神の栄光を褒めたたえるためですというこの全体の方向性が書かれていましたが、神の祝福を受けたのは、恵みを受けたのは、神の栄光を褒めたたえるためですということでした。時々私は学生たちと話す中で、神の栄光を表すってどういうことだろうねっていうことが、まあ、話題になったりするんですね。特に聖書の中では、食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表しなさいとい う, こう書かれているところがあるからです。食べながら神の栄光を表すってどういうことだろうか、結構そういう話をするんですけども、ある時そんな話をしながらこんな言葉が聞こえてきました。それは感謝することじゃないかということでした。今ある良いもの、良いこと、それを与えてくださったのは神様なのだと認めて、それを感謝する。そうする、それができれば 神様の素晴らしいことを、神様が素晴らしいものを与えてくださった、素晴らしいことをしてくださったということが明らかにされるまで、神様の栄光を表すことになるんじゃないか、そんなことを分かち合いました。私たちの祈りがもしかすると願いばかりになってしまうかもしれませんけれども、神様の栄光を表す感謝の祈りも忘れずに、また私たちも絶えず祈りたいと思います。さて、そんな感謝を述べながらパウロは祈りを続けていきます。エペソの教会の様子を聞き、神様への感謝の言葉を記したパウロは、エペソの教会のクリスチャンたちに対する祈りが祈られていきます。パウロが祈ったのは、心の目がはっきり見えるようになることでした。17節からもう一度見ますが、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の御心により与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますようにとあります。心の目が開かれて、神ご自身と神がなさったことについて知ることができるように、そんな祈りですね、知ることができますように。そしてこのことが本当に知られるためには、知恵と啓示の御霊が必要だということをパウロは最初に述べています。私たちには今聖書が与えられていますが、ここに記されている本当の意味、本来の意味が知られるためには、やはり御霊の知恵によらなければならないということを私たちは知るわけですね。私たちの目は救われていても罪で閉ざされていることがありますし、曇って見えないということがあります。あるいは私たち自身がまだ暗闇の力に脅かされていることもあるかもしれません。御霊が照らしてくださらなければ、私たちは知ることができないんですね。だからパウロは祈りますし、私たちも御言葉を読むとき、あるいはメッセージを聞くとき、御霊の導きを求めて祈ります。語る者も御霊によって語れるようにと祈りますし、聞く者も御霊によって聞くことができるようにと祈ります。同じ御霊が働いて、神を知るための知恵が与えられるようにと私たちは祈るのです。それによって心の目がはっきり見えるようになるためです。そしてここでパウロは、心の目が開かれて、見るべきものを知るべきことが何かということを記しています。それは神の召しにより与えられる望み、そして生徒たちが受け継ぐものの栄光、そして神の大能の力という3つのことです。1つ目は神の召しにより与えられる望みというものです。それがどのようなものか知ることができるように、私たちは神様に召されて、呼ばれて、選ばれて、祝福をいただきました。神の子供とされました。救いをいただきました。このように召されたのであれば、望みも必然的にあるということです。召されたままで望みがあるかどうかわからないということはないのです。神が召されたのであれば、必ず望みがあります。救われたけれども御国に入れるかどうかわからないということはないのですね。救われたのなら、やがて完成する御国に入れられる、あぶれ出てしまうこと、失われてしまうことはない、それを恐れる必要はないのです。私たちに与えられた救いというのは、私たちの弱さや愚かさや罪によって失われるものではありません。一度神様が与えられた救いは、何によっても失われることがないのです。それは神様が真実なお方で、神様が忠実に約束を守ってくださるお方だからです。私たちがそのようにして与えられた救いの確かさを得ること、 これこそまさにこの手紙全体の目的でもありますが、私たちに与えられた救いが神様の恵みであり神様の選びであったということを、そしてその保証として御霊が、聖霊が与えられているということ、その確かさに目が開かれるようにということを、ここでパウロは祈るわけですね。そして二つ目のことは、生徒たちが受け継ぐものの栄光の素晴らしさを知るようにということです。簡単に言えば、御国の素晴らしさを知るようにと言ってよいでしょうか。約束されているものの素晴らしさ、豊かさを知るということです。もちろんそれはまだ完全には与えられていないものですし、今すべてを理解することはできませんけれども、その片鱗を私たちはこの世でも味わうことができますし、その一部のことですら素晴らしいものとして受け取ってまた味わっているわけです。神様が共にいてくださって、神様の平安の中で生きる、そういう素晴らしさです。パウロがこのような祈りを記す背景には、もしかするとエペソの人たちが、あるいはその地域のクリスチャンたちが、あるいは今この御言葉を聞く私たちも、与えられているはずのもの、受け継ぐはずのものの栄光を十分に味わえていない、期待できていない、そんな現実があったのではないか、あるのではないかと想像します。私たちがどれほどその栄光の素晴らしさを知っているか、味望んでいるか、味わっているかと言われたらどうでしょうか。なかなか難しいということもあるかもしれませんし、もちろんちゃんと受け止め、理解し、味わっているということもあるでしょう。しかし、この栄光、素晴らしさというのは、人知をはるかに超えたものであるはずなんですね。私たちが今知っていると思ってたことよりも、何倍も素晴らしいものなんです。今この世に生きている限りは、知り尽くし得ない。とすれば、今私たちが理解しているところよりも、もっと素晴らしいものが、私たちに約束されている、用意されている、もうすでにそれが与えられているということです。そのことに心の目が開かれていくように、そうパウロは祈るわけですね。そしてもう一つ、パウロがここで知るようにと願うことは、神の大能の力の偉大さということです。そしてこのことこそパウロが最も知ってほしいと願っていたことでした。というのも、このことにだけかなり多くの分量が書かれているからですね。そしてここには力に関連する言葉がたくさん出てくるんですね。神の大能の力、神の優れた力、偉大さ、そんなことがここに、数えてみるとですね、5回出てくるんですね、この短いところに。それだけパウロはこの神の力ということを本当に知ってほしかったということでしょう。神の力が絶大であるということを知ってほしい。そしてパウロはこの力が具体的にどのようにして示されたのかということも記しています。それはキリストによってということでした。この大能の力を神はキリストのうちに働かせてとあります。20節のところですね。キリストに起こった出来事を見れば、神の力がどれほど偉大であるかがわかるというのです。具体的には、神がキリストをよみがえらせたということです。これは普通には起こらないことですよね。昔も今も死者の復活などありえないと理解されています。しかしそれが現実に起こりました。誰も成し得なかった復活を神はキリストによって成し遂げたのです。人間の想定を超えて復活を現実のものとしたところに、神の力の偉大さが表されています。そしてもう一つのことは、キリストが天に昇ったということです。そして神の右の座につかせられた。右の座というと本当にこう神様の右にいるようなこうイメージあるかもしれませんけれども、これは場所や位置というよりはむしろこう力を象徴するような表現です。このことによってキリストが全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に置かれました。そして神は全てのものを キリストの足の下に従わせたと書かれています。このキリストにまつわる力はこの世界には何も一つもありません。死も黄泉の力も悪魔も自然も人間の力も何者も天上で支配しているキリストの力には及ばないのです。そしてこのキリストの力はキリストの体である教会に働いているということが記されています。頭であるキリストに結びつく教会にはこの神の力が働く。この手紙を読み進めていくと、高く上げられたキリストの体としての教会にはいくつかの役目があるということがわかります。神の知恵を知らせること、神の栄光を表すこと、教会が一つとなってキリストに従っていくことです。この頭であるキリストを知り知らせていく教会として神の力が表されていくことが期待されているわけですね。パウロはエペソのクリスチャンたちに書き送ったこの手紙の中で、心の目がはっきり見えるようになって神の召しにより与えられる望み、生徒たちが受け継ぐものの栄光、そして神の大能の力の偉大さを知ることができるようにと祈りました。これは私たちのためにも祈られた言葉です。この祈りに応答していきたいと思いますし、またこの祈りを私たち自身の祈りとしても祈りたいと思うんですね。私たちは祈るときに果たしてこのようなことを祈り願っていただろうかということもまた問われます。自分の願いばかりということもあるかもしれませんが、もちろんそれは神様に信頼し神様に従うということで良いことなのですけれども、そもそものこととして知恵と啓示の御霊が与えられて私たちの心の目がはっきり見えるようになること、あるいは共に集う兄弟姉妹の心の目がはっきり見えるようになること、そのことも祈りたいと思うんですね。この祈りが自分の祈りとして、あるいは兄弟姉妹への取りなしの祈りとして、また教会自身の祈りとして祈りたいと思うのです。来週は教会の暦ではペンテコステの日です。聖霊が下ってくださったことを覚える日曜日ですが、今日の箇所にあったように私たちの心の目がはっきり見えるようになるのは聖霊によるということです。神を知るための知恵と啓示の御霊が与えられることを望みながら、また祈りながらペンテコステに向かうこの週を過ごしたいと思います。一言お祈りをします。天におられる私たちの父なる神様、あなたがあふれるばかりの祝福を私たちに与えてくださりありがとうございます。またあなたの祝福の約束の保証として聖霊を与えてくださっていることもありがとうございます。神様、どうぞなお私たちが御霊に満たされて心の目がはっきり見えるようになってきますように。私たちの目が閉ざされているのではなく、いつもあなたのことに、またあなたが約束してくださったことに開かれていますように、また私たちが互いのためにもそのように祈ることができるように、どうぞ助けと導きを与えてください。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。